熱血プロトーク。
当番組ではさまざまなゲストのプロならではのこだわりをいろいろ聞いていきたいと思います。
今のトラックかっこいい。
スザクのマークがスタイリッシュなトラック、それがハンナです。人々の暮らしになくてはならない物流という業務を安心安全高品質でお届けします。ハンナは平和の種をまく熱血プロ集団、株式会社ハンナで検索。
はい、今週も引き続き、はい、大橋社長に来ていただいております。
トゥンマテンも全然本題入らずでもうなんか旅のわけわからんとこスピンオフばっかりやって結局本編はなしみたいな。
いやいや、もうじっくり聞いていきたいんで、も
う、はい、ありがとうございます、はい、
でニューヨークに行かれたと。
そうです、ニューヨークね、はい、まあその頃は麻薬とかね、ギャングとかね、うん、もう本当に、人殺し、まあ言うたら人殺しなんて日本ではあんまりありませんよね、
はい、
ところがアメリカではニューヨークなんかは、うん、もう本当に普通に毎日起こるような時代でしたから、まあそういう時代にとりあえず私は30年前に、うん、まあ、ニューヨークに行ったと、
うん、
それでまあ目的は、まあ、いわゆる、コメディアンですね。コメディアンとして、はい、そのブロードウェイとかオフブロードウェイとか、うん、そういう芸を見ながら、
はい、
まあ、自分の芸とこう対象としながら自分が何ができるかと、
うん、
で、まあ、私が思ったのはアメリカはその頃スタンドアップコメディって一人がこう喋るんですよね。
あ、
ほとんど漫才形式はないんですよ。
あ、そうなんですね。
コンビというのはない。だから一人で喋ってお客さんと間合いをする、まあ、そういう感じなんですね、
はい、
それで私は実は日本の漫才ね、うん、特に関西の漫才は語気が強いですよね、
はい、
待てとか待てとかなんでやねんとか、
はい、
それがねアメリカだったらシャラップとかヘイとか、
はい、
とかそういうなんか語気が似てるから、
うんうんうん、
漫才をやればこうなんか一つのシステムとして新しいものができるんじゃないかな。なるほど。カラオケがね、はい、カラオケって世界に羽ばたいたように、ひょっとした漫才というのが、
はい、
その、ニューヨークでも流行るんじゃないかなと思ったりしたんですよ。
なるほど。
それをまあ目指しに行ったんですけど、その毎日毎日こう、まあ、アルバイトは、
はい、
まあ、住むとこですよね、まあ、住むとこ、はい、まあ、みんな旅をすると、
はい、
まあ、ホテルとか決まってますけど、
3
ヶ月の、まあ、ビザありますから、そこに住むとすれば、
はい、
やっぱりねホテルではやっぱり高いんですよね。
あ、なるほど。
そこで私はその地元紙新聞とかで、日米とかこうやってるところで、その、シェアハウスっていうか、
はいはいはい、
そのシェアをこう募集してる人がいるんですよ、でそれを見ながら一軒ずつ回って、
はい、
それで私は日本から来たんだけど3ヶ月ぐらいはとりあえずいたいんだけどって言って、3軒目に行ったのがそのアメリカ人の男性で、マイク・ヤブロンという、まあ、ユダヤ系の人だったんですけど、
はい、
なんと日本語が喋れる、まあ、日本が大好きな人で、
はい、
で私は日本から来たということで、まあ、英語も勉強したいということで、
はい、
で2人がこう OK してこうシェアして、ニューヨークにのマンハッタンにの彼が、はい、借りてるアパートに住むことになったんですよ。そのアパートが実は、
はい、
いわゆるドナルド・トランプさんって知ってます？
はいはいはいはい、
結構有名ですよね。
はい、結構どころ
か。あのドナルド・トランプタワーの、
はい、
隣の隣のマンションやったんですよ。でしばらくこう向かいにはサザビーズとかもう一等地のところの、
はいはいはいはい、
そこに彼が借りてて、でそこのまあ曲がり一部屋を借りて、
はい、
当時6万8千ぐらいで払ってましたけどね。で2人でこう生活は別々ですけども、まあ、一緒にご飯作ったり食べながら、
はいはい、
そう3ヶ月暮らしながら、
3ヶ月そのまあシェア生活と、まあ、例えば日本のその芸を、まあ、言ったらこうニューヨークでっていうところ、なんかちょっと
そうですね、いろいろ、まあ 本か、まあ、台本も僕もともと漫才師の時にネタを書いてたんで、うん、
はい、
それを英語版にして、
はい、
今翻訳ソフトなんかないですからね、まあ、それをこう翻訳こうしながら、
はい、
そのいわゆる芸人さんとかコメディアのコミュニティとかにこう紹介してもらってね、
は
い、で当時、まあ、その時知り合った日本人で、
はい、
読売アメリカという、
はい、
新聞社がありまして、
ええ、
そこで、私はまあ料理が結構得意だったんで、
はい、
朝弁当こう 5ドルの弁当を作って、
はい、
6人分ぐらいこう作って、
はいはいはい、
こうマイクのお家で自炊しながらね、
はい、
でそれを持って行って、
はい、
その5ドルの弁当を買ってもらって、
はい、
バイトしながらそこで情報を見ながら、そのコメディアンさんとのコメディっていうかそのコミュニティの中に入れてもらったりして、まあ、それとその当時に吉本から行ってた、
はい、
ニューヨークに行ってた野沢直子ね、
あ、野沢さん、
野沢直子とかと、
はい、
まあ、知ってたんで、
交
流したり、 でのえー、一緒にみんな飲みに行った時に、はい、野沢直子が連れてきたのが、はい、ね、ノッコっていう人でね、
ノッコ、
レベッカという、
レベッカ、はい、
レベッカのノッコさんで、
はい、
私あの近くで見て、
あ、
レベッカやみたいな感じ。
いや大好きですけど。
そうそう、まあそういういろんな出会いとかありながら、まあそういういろんな勉強しながら、はい、自分で台本書いたり、はい、ミュージシャンと話したり、まあいろんな交流ができて、で結局それが、まあ、芸の肥やしになったかというと、はい、逆に、はい、あまりにも皆さんが、はい、そのスケールが大きくて、はい、努力してて、はい、頑張ってるんで、はい、私の芸がこう本当にね、はい、ちっちゃく見えてなんで俺ちっちゃいんだよみたいな感じで、そこでなんかちょっとね、
はい、
まあヨーロッパの大道芸を見て、はい、そして、ニューヨークの、うん、そのコメディとか、うん、その音楽とか、うん、そのダンスとか、うん、そういうの全般アートも見てすると、うん、なんか俺って才能ないんじゃねえかなみたいな感じ、
逆にそんな風になったんですね。
逆にそうなったんですよね。要するに自分としての実力よりも自分が思うその、うん、自分の脳の方が自分をの、はい、ライト坂田という芸人を過小評価し始めたんです
よ、ね、
お前はこの、はい、これ彼らとは比べ物にならないぐらいレベル低いぜみたいな感じを言うんですよ。
あ、自分が、
うん、そのみんなでパーティーやっていろいろ勉強して帰るたびに、はい、こうね、アパートが冬場ですから、ニューヨークの冬場、マイナス25ぐらいになるんですよ。
マイナス25、はい、
25度ぐらいね、
はい、
あのロックフェラーセンターのちょうどクリスマス時ですから、
はい、
あのスケートリンクにね、その大きな、クリスマスツリーを展開して、はいはいはいはい、そこを通りながらも、はい、お前才能ないんじゃないかみたいな感じで、
余計寒いですね。
そうそう、寒いですよね。でもそれもなんか今から考えると私のまあ個性というか、はい、ある意味、はい、そうだったんじゃないかなと思ったりはします。
課題評価、だいたい芸人さんって課題評価っていうか自分をこう鼓舞する、
そうですね、
ね、
う
ん、方多いと思うんですけど、
だからさんまさんとか、まあ、やっぱり自分が出てることが面白いとか、
うん、
自分自身が一番面白いとかって思わないとなかなかテンション続かないんですよね。
あ、
で私はまあ芸人とみんな若手芸人ってみんな同じ方向でこうみんな頑張るんですけど、もともとちょっと変わってましてね、
はい、
まあ有名な話ですけども、はい、まあ新助さん、
はい、
今ね、引退されましたけど、はい、島田新助さんがメインで、はい、実は若手の番組を作ってたんですね、
はい、
で関西テレビの今夜は眠れないとという番組、30何年前ですけどね、
はい、
で新助さんが、まあ、その頃売り出しで、
うんうんうん、
でメイン司会で、なんとダウンタウンがサブ司会で、
はい、
それで若手がひな壇ザーッと並ぶんですよ、
はい、
その若手、まあ、当然我々ライムライトもおりましたし、香港板尾、それから、
はい、
今田、
はい、
その辺がいっぱいこう並ぶんですよね、その時に、
はい、
あ、ジミちゃんいましたよね、
ジミちゃん
何しろね、私、あのジミちゃんですよ、
はい、
あの世界で一番賢いお猿と言われたジミちゃんです、
はい、
ね、兄さん、あのちょっと落ち着いてください。いや普通やって言われて、普通でもって言ってますからね。
そうですよね、う
ん。そんで、あのまあ彼も実はさんまさんについてましたけど、
はい、
実はボンチのおさむさんの弟子やったんですよ。
あ、そうだったんですね。
うん、そんでね、すごいネタいっぱいあるんですけど、はい、まあそれは置いといて、で、あの何しろジミーちゃんが、
はい、
まあ、一番まあアホなやつみたいな感じだったんですよね、
はいはい、
まあ、もうボケで言えばあいつに勝てるやつね、
はい、
僕はなんとね、あのジミちゃんですよ、あのジミちゃんに、はい、お前俺よりアホやなと言われたんですよ。おい、何がすごいってね、あのジミちゃんに、あの世界一賢いお猿ちゃんのジミちゃんに俺よりアホやなって言われた男ですよ。見えないでしょ、そこまで
見えないです、
本当
見えないです。
でね、はい、あの新助さんその番組ですね、声、はい、眠れないと、でね、その罰ゲームがあるんですよね、
はい、
で1回目が当然ジミちゃん、
うんうん、
で2回目がなんと私なんですよ、
はい、
だから結構おいしいポジションであったということは分かります、
ね、分かります分かります、
うん、でまあそれなんで罰ゲームになるかというと、はい、そのみんながこうボケるわけですよ、
はい、
ほな新助さんがね、
はい、
新助さんが、
うん、
坂田ちょっとしゃくれた感じで、
はいはいは
い、っていう感じで、坂田お前違うねん、お前一人だけ違うねん、え、何ですかって言って、
はい、
みんななバット短い持ってな、はい、コツンと当てて、はい、一生懸命な一塁に走んねん、
うんうんうん、
な、
はい、
お前なバッターボックスにな 傘持って立ってんねんで三塁寝ろてるやろ
三塁
それで、はい、まあ言うたら、うん、まあ吉本もこうまあまあその吉本のりとは外れて、まあ、外れちゃうんですけど、
はい、
まあ最終的にあのシンセさんが言った、
うん、
お前だけ違う、
はい、
バッターボックスに傘持つ男、
はい、
それが私の人生その後の人生を、
はい、
モチベーションになった。
あ、他とは違う自分 の, そのオリジナリティっていうところ で,
もう初めからみんなと同じ勝負をしても勝てないと能力的に低いだったら勝てないと、
はい、
だから人とは違う、うん、もう全くみんながその右向いてたらもう左、
はい、
もうそういう人生を送ろうと思って、
お、
まあ、人間で言えばほんまにあの、傘持ってバッターボックスに入って、
うん、
もし当たったら三塁走るという人生をずっと来続けたと。で罰ゲーム2回目ですよね、
はい、
でなんとそれもトラブルになりましてね、うん、
はい、
で実は罰ゲーム坂田と言われて、
はい、
で私が裸にされるんですよ、でパン、あの海パン一丁にして、
はいはい、
でニワトリの餌を巻かれるわけこう鎖つけられてね、
はい、
ほんでさあそれでは、10日間ご飯を食べていないニワトリさん10羽の登場ですとかっていう感じでその囲い中でしんすけさんが、おお待ち、あのほんまにダメやったらダメやっていいよってでそれも ライト坂田じゃなくて大町って、まあ、私 ね芸人の時からね、あの坂田敏夫の弟子2年間ついてたんですけど、大町という名前がすごく有名でして、
はい、
未だにみんな大町大町って言うんですけど、
大
町大丈夫か大丈夫か、ほんまにダメやったらいいよっていう感じでほんでスタートになるんですよ。そしたらね、ニワトリがバーっとこう私の裸にこう乗せたこうところにバンバンとこう食うわけ、はい、ほんで、ええ、ギャーって叫ぶわけですよ、
はい、
ほんであの頭の上にうんこされて、はい、そこでちゃんちゃんって終わるわけですよ、ところがそれで終わらなかったんですよ。あの横にいた、はい、まあ、松本さんね、あの松本ひとしさんって知ってますよ ね,、
はいはい、ね、
あの有名な松本ひとしさんと、はい、で浜田さん知ってますよね、
はい、もちろん
知ってますか、
はい、
その人がなんと浜田さんがね、はい、浜に、まあ、兄さんですけど、
はいはいはい、
さんお待ちやれって言う、やれって言うんです
、このやれ怖いね、
やれって言う、いやいや聞こえないんですよみんなは、で、まあ、あと、まあ、罰ゲームやれってやってるんですよ、
はい、
やれお待ちやれやれって言って、でもう僕がいわゆるさっき言いました暴走機関車とか、
は
い、ね、
はい、
って言われてるの分かりましたねほんでもう浜田さんに言われたら、まあそれ殴られても困るし、
はい、
しゃあないなと思って、
はい、
その鎖をバーンぶち切って、
はい、
バーンぶち切ってそんでその上に乗ってたその鶏の頭を加えてめ
ちゃくちゃ、
ほんで走り回ったんですよね。そんでもうわーっと終わるのにもう終わりみたいな形で、そしたら上からプロデューサーがあの要するにあの調整室とかダーッと割れてきて、バーンと頭かかれて、お前に何考えてんねん、お前が罰ゲームするのになんでニワトリが罰ゲームされなかんねんって言って、で残念ながらニワトリがね2人お亡くなり、それ以来ニワトリ殺しって言われましたね。本当だ、だから未だに鶏さん焼き鳥屋行くとごめんなさいって言って、未だに謝ってるんですよ、ね、
すいません、まだ今日も時間が来てしまい
ました。あ、終わってもた大事な話してないよ全然、
もうプロローグがまだ続いております。
いや前説
もう面白すぎて
勘弁して。
いやいや、ちょっと次回もあの、来ていただくことで、ちょっと話を進めていきたいなと思います。またあの来週よろしくお願いします。
でも待て、
リクエスト、メッセージは FM まほろばホームページのリクエストフォームから、またはファックス 0744-47-3622 0744-47-3622 までよろしくお願いします。
ロバが6時をお知らせします。